リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
この1週間のこの生活歩みご苦労様でした。嫌なこととか思いがけないこととか思うようにいかないなということもあったかもしれませんけれども、もう大丈夫です。皆さんは神様のところに来ています。皆さんは今神様の愛の中にあります。もうこの礼拝の時ゆっくり休んでいただきたいと思うんです。重荷を下ろして心配なことをですね、もう神様に任せてゆっくりしていただきたい、そういう時が礼拝の時です。まあ何だったら寝てくださってもいいんですよ。もう神様の愛の中でゆっくり休めるということほど幸せなことはありません。何か自分がこうでないといけないとかですね、こうしたいんだと、絶対こうじゃないとダメだということを思っていると、なかなか現状はうまくいかないですね。全部それを任せるんです、神様に。神様は必ず良くしてくださいます。あなたのこと大好きなんですから、こう握っているものをですね、もう手を離すといいましょうかね、手を開く、委ねる、任せる、まあ自分に死ぬとか言ったりしますけれどもね、神様が必ず良くしてくださる、私の思い通りにならなくてもいいんだと任せることですよ。皆さんの人生、いやこんなはずじゃなかったなとか、もっと違ったことじゃなかったかなとか思うようなことであっても、そうではないですよ。神様が皆さんの人生を祝福してくださり、用いてくださり、素晴らしいものへとしてくださるんです。皆さん、これが福音というものですよ。神様が愛しておられて良くしてくださる、この福音を私たちは信じているし、この福音の中で今ゆっくりとこう休んでいるのであります。この福音はもう全ての人に語られています。もう大丈夫だよって、あなたは神様の中にあるよ、神様の愛の中にあるよ、もう心配しなくてもいいんですよ。神様を全部信じて任せなさい。神様がよくしてくださいますから、というのが福音ですね。福音というのはギリシャ語でユーアンゲリオンって言うんですね。若い人たちアニメでエヴァンゲリオンというのがありますけれども、これはこのユーアンゲリオンから来ているんですよ。福音、良い知らせです。良い知らせありますよね。合格したぞとかですね、良い知らせ、生まれたぞとかいう良い知らせとかね、契約が取れたぞとかいう良い知らせ、ね、病気が治ったぞとかいう良い知らせありますよね。ユーアンゲリオン、福音ですよ。神様があなたを愛しておられて、あなたを救い、全ての罪を許し、あなたを清め、天の国に迎えてくださいます。そして今まで失敗したこと、間違ったこと、愚かなこと、人に迷惑かけたこと、全部を許し、それを全部いいことへと変えてくださるんです。こんなに素晴らしいのが福音です。私たちはその福音を信じ、救いの中を毎日感謝して生きているのであります。で、神様は全ての人にこの福音を語っておられます。もう大丈夫で、私はあなたを愛しているよ。で、教会はそのことを人々に語っているのであります。気がついてください。神様おられるんですよ。本当におられるんですよ。あなたを愛しておられるんですよ。今日はですね、良い知らせをあなたにと題して説教題をつけさせていただきました。この良い知らせを自分だけのものにしたくない、他の人にも伝えたいって私たちは思う。 伝えていきたいと思うんです。今日読んでいただいたところですね、今日の第一のポイントですけれども、この宣教というのは神様が先に行われることなんだということです。ここでアンティオキアというこの外国人の教会ですね、外国の人がたくさん集まっている教会で礼拝をしていたんです。でいろんな人がたくさんいて、とてもこの元気がある盛り上がっている教会ですね。で皆さんみんながこの礼拝をして断食をしてお祈りをしていると、聖霊の神様が語られたですね。さあバルナバとサウロを私のために選び出しなさい。私が前もって二人に決めておいた仕事に当たらせるためにとあります。ここに私が前もって二人に決めておいた仕事というのは、この福音を、この良い知らせを人々に伝えるということです。これは神様がもうこの二人にさせるんだと前もって決めておられたことなんだということです。神様がもうこうするんだと決められている。神様は常に私たちの前に行かれるお方です。この宇宙が作られたというのも神様が作られたですね。私たちが神様にこの宇宙を作ってくださいとお願いしたわけじゃない。神様が先に宇宙を作られ、そしてこの地球を作られ、そして私たちをこのところに産んで置かれたんです。私たちが気がついたらこの世界に生まれていた、生きていたということですね。先に神様がおられ、神様がされるんです。で私たちは神様を無視して生きていって、で自分から滅びの道に歩んでいる、人類滅びの道に進んでいるんですけれども、神様はその人間を憐れんで救ってくださった。救い主イエス・キリストを通し、その十字架と復活によってまた再び愛の中に入れてくださったんです。いや別に神様私たちお願いしてないけどなですね、別に頼んでいないのに余計なことをしたみたいなことを言う人がありますけれども、自分のことが分かっていない、自分の状況が分かっていない、自分のことが本当に分かるならば、ありがとうございます、もう私のためにこのようにしてくださって本当にありがとうございますってみんな言うんですね。気がついたら神様が先回りをしてしてくださっているということです。素晴らしい、優しいお方ですね。のヨハネの第一の手紙にですね、4章10節にこうあります。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛がありますですね。私たちが神様を愛したから私たちを救われたというんじゃないんですよね。私たちがまだ神様を無視して勝手に生きている時に、神様は先に私たちを愛して私たちを救ってくださったということですね。この同じヨハネの第一の手紙4章7節には、愛する者たち互いに愛し合いましょう、愛は神から出るもので、愛する者は皆神から生まれ神を知っているからです。もう愛が神様から出て、先に出てですね、そして私たちのところに来、そして私たちよりも先にこの世の中に出て行って良いことをされる。神様は私たちを愛して、私たちを救い、私たちを祝福してくださるんです。私たちは後からそれに気がつくんですね。私たちが神様のことを伝えると、ああそんなことがあったんですか、皆さんびっくりされます。もう2000年も前に神様は私たちを愛して救いの技を完成してくださっているのであります。 神様が先に宣教の技をしておられる、まあ、私たちはその宣教の技にちょっとお手伝いをする、参加させていただくというか、嬉しいですね。神様のお手伝いをあなた助けてくださいという、あなたを使ってしてくださる、私たちを使ってしてさせてくださるということですね。神学の言葉でですね、ちょっと難しい言葉があるんです。まあ、覚えておかれたらいいと思いますけどね、ミシオデーっていうんですよ。ミシオデーって言いましょうかね。これ日本語に直すと、ミシオというのが宣教、デイというのが神なんですね。神の宣教って言うんです。神様が宣教される、もう先に宣教される、で私たちはその後からついていく。神様は先に行ってくださり、私たちを導いてくださるお方だということです。第2番目ですね、礼拝から宣教が生まれるということですね。ここに2節、彼らが主を礼拝し断食しているとってここにありますよ。ここに礼拝をしているんですね。礼拝をしている、皆さんも今礼拝を捧げているのであります。このところから宣教が生まれる、この礼拝というのですね。礼拝というのは、まあ、信仰があって神様を信じている人が神様を褒めたたえ、神様を賛美するものです。私が若い頃、教会学校教師研修会でですね、教会学校に子どもたちがですね、礼拝をして、それから、まあ、学年に分かれて分級というのをする、まあ、これが教会学校なんですけれども、教会学校の礼拝は本当に礼拝なんだろうかという議論があったんです。なぜかというと、子どもたちは神様のことを知らない、知らない子どもたちが礼拝できるんだろうかですね。その時の答えはですね、その教会学校の礼拝は教師が礼拝をするんだと。そしてその礼拝の中に子どもたちが加わって、礼拝とはこういうものなんだというのを学ぶんだというのを教えていただいて、ああなるほどなと、私はそこで納得をしたんですね。けれども今私の礼拝理解はもっとそれから進んでいるんです。礼拝というのは、私たちが神様を信じて、神様を賛美して、神様を拝んで、神様にひれ伏して礼拝をするという意味もありますけれども、先ほど言いましたけれども、神様は先に進まれるお方なんで、私たちよりも先に。何かというと、神様の方が先に私たちに仕えてくださったという事実ですよね。使えるというのは、まあ、サービスをするとかいうふうに英語では言いますけれども、奉仕をするですね。今日のサービス品とか言ったりね、お客さんこれサービスしますよとか言ったりしますよね。でサービスマンとか言ってサービスをするですね、人ですね。神様が私たちに使え、サービスをしてくださった。神様が人間となり、そして人間の罪を全部背負って十字架にかかり、死に、黄泉にまで下った。神様がですよ、人間に仕えてくださった、人間にサーブしてくださった、人間にサービスしてくださった、人間に礼拝をしてくださったということなんです。驚くべきことですね。私たちが神様に礼拝を捧げるべきなのに、その前に神様が私たちに仕えてくださった。イエス様は弟子たちの足を洗われたとあるんですね。これも反対ですね。弟子たちが先生の足を洗うというのが当然、しもべがそのご主人の足を洗うというのが当然ですけれども、先生が弟子たちの足を洗ったということですよ。神様が人間に仕えられたという、神様が人間に奉仕をされたというのが礼拝なんだということです。ですから、その私たちの礼拝は、私たちが礼拝を捧げる前に神様が私たちに仕えてくださり、私たちにこのサービスをしてくださったんですね。 だから礼拝はまず神様が私たちに仕えられ、私たちに福音を語られる場なんだというのがまず先にあるんですよ。ですから、あなたのことを愛しているよ、あなたのことを大好きだよ、いろんな問題があるけれども必ずあなたを守るから、そう神様がおっしゃってくださる。で、私たちはそれを聞き、それを信じて、そうだ、神様が私を愛しておられる、私の家族は神様が愛しておられる、この世界は神様が愛しておられる、大丈夫なんだと信じて生きる。そこから宣教が生まれてくるんですね。この喜びを、この安心を、この安らぎをみんな知ってもらいたい。そこから宣教が生まれてくるのであります。ここですね、彼らが主を礼拝し断食していると聖霊が語られた。二人を使わしなさい、宣教の技に進みなさいとおっしゃったのであります。神様が私たち一人一人を用いてくださり、宣教へと押し出してくださいます。皆さんどうですか？周りの人みんな幸せそうですか？どうですか？皆さん、皆さんの周りにいる方幸せそうに見えますか？感じますか？でもそうじゃないんですよ。みんな心の中に不安を持って恐れを持っているんです。皆さんもそうですよね。神様信じていてもなんか恐れとか不安とかありますよね。彼らは神様なしでその中に生きているんです。人の外見を見ると幸せそうです。そして何の問題もないみたいなことを言うし、そのように生きているように見えますけれども、実際その人の上の中に入っていろんな事情が分かると、ああこの人もこんなことなんだな、こんなことで悩んでいるんだ、苦しんでいるんだな、まあ、その悩みというのは、なんだそんな悩みなんかうちの悩みに比べたら大したことないよって思うかもしれないけれども、その人にとってはすごい大変な問題であり苦しい問題なんです。皆さんの問題も他の人から見ればですね、そんな大したことのない贅沢な悩みだよと言われるかもしれないんですよ。日本よりももっとこの貧しい国々の人たちから見ると、何日本人が不幸だとかね、問題があるなんて言ってるんだと思われますよ。そうですね、みんなのこう悩みがあって苦しんでいて、福音を知りたいと願っています。大丈夫です、神様があなたを愛しています。だからこの神様を信じて平安を持ちましょう。大丈夫ですから、福音ですよね、良い知らせですよ。それを伝えて、あげたい。この礼拝からそれが始まるのであります。第3番目ですね、第3のポイントは、宣教はそれぞれ役割があるということです。ここにですね、3節に、それで彼らは断食して祈り、2人の上に手を置いて出発させた。まあ、この2人がですね、バルナバとサウロが宣教に行ったんですよ。宣教に行ったのはこの2人ですよ。後の教会の人たちは行ってないんですよ。教会に残っているんですね。で、実際にこの宣教活動をしたのはこの2人。これから使徒行伝ずっとその2人のことが記録されていますけれども、教会も一緒に宣教の技をしているということなんですね。教会を、この2人を助けるために、まあ、お祈りをするし、経済的な助けを送ったりします。この手紙を、新約聖書の手紙を見ますとですね、いろんなものとかをですね、とか手紙とかを持って、手もてとかテトスとかですね、いろんな弟子をですね、このパウロのところとか送るんですね。で、ありがとうございます、もう送ってくれた贈り物で本当に助かりました。まあ、その品物が欲しいというわけじゃないんだけれども、いや品物も嬉しいですけれども、その心が嬉しいですとかですね、手紙に書いてあるんですね。ですから教会も一緒に、彼ら行きませんでしたけれどもね、その宣教地には行かなかったけれども、この教会も一緒に宣教の技をしたということです。 一人がですね何か全部するということではなく、もうチームとして全体で宣教の技に当たるということですね。皆さんもこのいろんな人と話をして質問をされた、どう答えていいかわからないですよね。そういう時は、まあ、この聖書の勉強をしている牧師ですね、教会の牧師先生に聞いてきますからねとかですね、じゃあ教会に行って先生に聞いてみましょうかと言って連れてきていただいたらいいんですよね。自分で全部しようとしなくてもいい、もうチームとしてこの宣教の技に当たるのでありますから。で私は私の牧師として働くがありますけれども、私にできない働きを皆さんはできるんですね。それぞれの家庭で、この職場で、その近所の人とのお付き合いの中でというのは私はできないことですね。でそれは皆さんが使わされているのであります。でそういう意味で皆さんが一人一人がこのバルナバとサウロになって、皆さんの家庭に、職場に、その地域の社会に使わされて、でそこで、神様素晴らしいよって、神様はあなたのことを愛しているよというこの福音を伝えるのであります。今回私たちは創立70周年でこの今後の教会に、献金をお送りしました。まあ、そこで建物がですね、建てられる、教会学校の建物が建てられるということですね。まあ、それが私たちのもうパウロとサウロですよ。でそこでその建物を通してたくさんの子どもたちが集って聖書を読んで、で神様を信じて、またそこから宣教師になる人が生まれてくれたらいいなと思うんですね。それは私たちはそこまでいけないけれども、そこで献金をするということで、その技が行われるということで、私たちも海外宣教をそこでしているということなんですね。チームとしてこの素晴らしい福音を、みんなが求めている福音をですね、伝えていくのであります。この礼拝の最後にですね、派遣、平和を持ってここから出ていきましょうと言います。で皆さんを派遣いたします。皆さんをパウロとして、このバルナバとして行きます。皆さんの家庭に行き、また職場で、その地域社会行って、こんなに素晴らしい神様がおられて、あなたも愛されていますよという福音をですね、伝えていただきたいと思います。神様も一緒にいて、けれどもその前に神様は先にいてくださり、それらの方々を導いておられますから。お祈りいたします。神様、彼らが主を礼拝し断食していると聖霊が告げた。さあバルナバとパウロを聖別して、神様ありがとうございます、私たちを愛してくださり、私たちを救ってくださいました、また私たちの日々の歩みも導いてくださいます。いろんな失敗がありました、いろんな間違いがありました、嫌なこととか辛いことありました、けれどもその一つ一つをあなたは知っておられて、良いことへとしてくださる、私たちの人生も素晴らしいものへとしてくださるという約束、この福音の中に入れられていることを感謝します。あなたを信じます、そして希望を持って生きていきます。私たちの周りにはあなたを知らない方々がたくさんおられます。どうかそれらの方々にあなたの福音を伝えるために。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見、ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。